はい、R です。945番、Radical となります。Radical の Rady というのはですね、実は根のことなんですね。ルートのことなんですね。だから根本的な、徹底的なという意味なんです。根からという意味ですか。だから我が社は生き残るために Radical なリストラを行うぞと。Our company will conduct a radical restructuring in order to survive. そういう感じになります。で、日本語でラジカルという言い方で、急進的な、動きをする団体グループのことをラジカルなと言っています。でも英語の発音は青の発音で radical です。これを気をつけてください。radical。次は、rally。これは皆さんはテニスのラリーを知っていると思います。ね、しかし、トイックではそんなものでは、テニスのラリーでは出ません。急激な相場の、ね、上昇。そしてね、選挙などの集会集まるという意味でもね、Rally というのを使います。そして再結集するような大会のことで使いますけれども、TOEIC の場合はほとんど上昇の意味で使われます。株式市場には Rally の兆しはない。There are no signs of a rally in the stock market. この Rally という単語が出てきたときにね、気をつけてください。これはね、Rally というのはもともとはね、やっぱりテニス の, あのラリーに関係あるように何度も集うということなんです。ラというのはもともとアゲインの意味の接頭詞なんですね。でリーというのはジョインの意味なんです。だからあの大会などで人々が集うこと、ね、再び力を合わせて集うという意味でラリーがよく使われる。それからテニスのラリー、何度もボールが戻ってくるから、そういうことですね。ラリーです。ランパントですけども、これはね、ランパントな失業はいろいろな社会問題につながると。Rampant employment leads to various social problems になりますよね。これで蔓延しているという意味なんで、Rampant unemployment で、蔓延している失業、すなわち失業の蔓延のことですね。そういう時よく使います。それとか、Weeds、雑草が Rampant、蔓延している。至るところに雑草がこうある、繁茂しているとか、それも使います。Ramp というのはね、暴れ回るというような意味がある動詞ですけど、普通は使いません。もう一つね、ランプが名詞になった時に皆さんね、聞いたことあると思うんです。あの、あれじゃないですよ。あの、灯火のランプは違いますよ。あれは LUMP ですから。全然関係ありませんよ。ウですよ。ランプ。これは高速道路のですね、普通の道路から入るためのぐねぐねぐねぐね曲がったような道があるでしょ。それが高速道路の取り付け道路っていうんです。だからぐーっと曲がったようなやつ。それからね、なんていうのかな。スポーツの競技で、ありますよね。ボードの競技が。その、ボードの競技場のことをランプということもありますね。はい、次。収益に対する価格のレイショーは調査に値するという日本語。レイショー。ラティオと書いてありますけど、レイショーと言います。これは、レイという単語と、同じですね、語源が。レイト。日本語でレートというあれです。レイト、レイショーです。そうすると、収益に対する価格 の ratio ですから、the ratio of prices となります。で、何々に対するで、to earnings となります。earnings は稼ぎです。で、is worth examining で、be worth ing 形。何々する価値があるという決まり。ね、the ratio of prices to earnings is worth examining となります。次、rationalization。よく見ると、最初が ration と書いてあるの、ration と読めそうですよね。ラショナル、合理的なという形容詞ですよ。それから、ラショナリゼーションって、L-I-Z-A-E とかなる、ライズとか、I-Z-E。これは何々化する、化ける。化するという動詞語尾なんです。だから、合理化するということという意味です。だから、合理化のことです。ラショナリゼーション。コストのラショナリゼーションは、企業にとって必須である。Cost rationalization is essential to each business となります。ラショナリゼーションです。はい。ラショナというのが、もともとの、できてる名詞ですけどね、合理的にすることから配給量のことをラショナと言います。動詞でも当てがうという語、合わせるの語の、なりますけど、ラショナリゼーションという単語がよく出ますね。はい、次、redeem。貯めたマイルを無料空港チケットと redeem することができますよ。redeem。クーポンとかポイントなどを現金、ね、商品化するというときに、redeem という単語を使います。これはもちろん難しい単語ですよね。はい。re というのは、これは、back の意味です。後ろへです。deem は、 buy 買うという単語に、ね、語源が近いですね。買い戻すというような意味からね、結局埋め合わせる、そして結局クーポンなどが現金商品化したら埋め合わせられますよね。でも次のような文章で覚えてください。 You can redeem your miles for a free flight ticket. Free flight ticket、 ただの航空券のために your miles を redeem、 換金できる、現金化することができるぞ、そういう意味です。埋め合わせることができる。はい。次は redundant。 redundant、 この単語も時折見かけられますね。これはビジネスレターに redundant な文は避けるべきだというと、ダラダラした文章のことになるでしょ。 redundant な文章、そういうふうに覚えたらいいと思います。 You should avoid redundant sentences in your business letter. Redundant equal unnecessary の意味です。 unnecessary、 redundant です。 redundant sentences ね、長い冗長なダラダラした文のことを redundant sentence と言います。はい。次の単語は簡単です。なぜかというと日本語になってます。うの口でいきますよ。 retrieve となります。 retrieve、 これはね、ゴールデン、ゴールデンリバーリトリバーリトリバーリトリバーでしたっけ、日本語で。あの猟犬がいるでしょ、ね、取ってくる、獲物を取ってくるでしょ。 re というのはね、再びなんですよ。 retrieve というのはゲットなんですね。で、まあ、retrieve というのは、recover するというのはほとんど同じ意味ですけどね。それで覚えてください。retriever で。猟犬のこと、獲物を取ってくる、猟犬のことを retriever という。だから、取り戻すという意味です。retrieve というのは、取ってくる。向こうに獲物を持って、押した獲物を持ってきて取ってくるという意味です。それがね、検索するという意味で、特にパソコンで使われるようになりました。取ってくるから、その中にあるもの。ネットで情報を retrieve するのは簡単です。It's easy to retrieve information on the internet. It's easy to retrieve information on the internet. なります。はい、その次の953番もすぐ覚えられます。まず頭の単語に注目してくださいね。これはレトロと読まないようにね、retrospectively となります。retro で曖昧ですからね、retrospectively。しかし日本語ではレトロと書きます。だからレトロって覚えても聞こえなければダメですよ。リトロですね。リトロスペクティブリー。だからリトロっていうのは、私が住んでる山口県でしたら、お隣の福岡県の門司市、ね、北九州市の門司というところにレトロシティがありますね。ね、日本中至るところにレトロな商品が売られていたり、レトロな建物があったりするのは皆さんご存知でしょ。昔を懐かしむという意味で使われてますね。はい、リトロは後ろです。スペクトは見るです。で、ティブがついているから形容詞。それに ly がついているから副詞ですよね。だから、結局のところ、振り返ってみれば、過去に遡ってみれば、後ろをね、思い出すように振り向いてみればっていうイメージですよ。retrospectively。だから、レトロなっていうんです。レトロな街並み。それで覚えてください。レトロな街並みというのは、振り返ってね、過去を思い起こさせるような街並みのことですよ。Retrospectively、 私はあんなことはすべきではなかった。振り返ってまあ言うんだけどさ、俺あんなことすべきじゃなかったよっていう時に使われる言葉ですね。 Retrospectively, I shouldn't have done that となります。 should の後の現在完了は何々するべきではなかったという過去の内容になりますよね。 should の後。はい。次、 revenue。 これはあまり使わないかもしれませんけども、やはりビジネス英語には必須ですね。大きな会社とか政府のお金の入ってくるありさま、収入のことを revenue と言います。re というのは先ほども言った retrospective の re で同じで back の意味です。後ろの。venue というのはね、前の、3章でやったと思うんですよ。会場、開催地のことを venue って言うと。これは come、現れてくるという意味なんですよ。それから来てる単語ですよね。revenue。 で、まあ、なぜ revenue が後ろに来るでそうなるかと、もう要するに最後にですね、それが、まあ、形として姿として現れるというイメージじゃないですかね。歳入という意味です。収入のことです。我が社は revenue の 20% を海外で上げています。 We can 20% of our revenue abroad となります。 earn ですね。20% of our revenue となります。abroad、海外で。revenue です。次。はい、revert。これも覚えやすい単語です。dual から back、again の意味です。vert は convert でありましたね。三章でありました。convert。con は一緒。vert は変える。共に変えるという意味から転換するという意味で、一郎をライトからセンターにコンバートしたっていう言い方で教えたと思います。だから再び曲がるという意味から後ろに結局戻ってくるで戻るとなります。じゃあ最初の計画にリバートしましょう。 Let's revert to our first plan. Revert、ね、Go back to our first plan のことです。これに似た単語で reverse というのがありますね。reverse 反対の。はい、次行きましょう。 S ですね。はい、956番は sequence。 sequence の seq というのはですね、 follow 引き続くという意味です。 consequently とかでやりましたよね。従ってという副詞で consequently の seq。 seq というのは相手に従っていくの follow の意味なんです。だから sequence というのは連続性、前後を表すという意味の連続性のことを sequence と言います。彼の話は前後は欠けている。連続性がない。His talk lacks sequence. Lack というのは何々に欠けるという動詞です。His talk lacks sequence となります。Sequence。はい、連続性ですね。形容詞が sequent to です。sequent。そして副詞が sequently となりますけど、TOEICでよく出る単語はこうつけたやつです。ね。con ね。con。はい。共にという con をつけて、consequently というのがあります。従って必然的になっているんです。はい、その次は series。 これはまあ誰でも知ってますよね。ただ発音を間違わない、日本語で言うシリーズですよ。日本語でシリーズと言った時に D は L の発音になってるでしょ。そこがポイントですよ。とにかく L と R はね、永遠の課題と思ってください。できなくてもやる。 seriesシリーズと発音します。だから日本シリーズじゃないです。Japan series となる。これに気をつけてください。英雄社はseriesとなるテレビコマーシャルを放送した。英雄 aired series of TV コマーシャルです。air です。air というのは空気ですけども、空気を伝わされる、伝わさせていくということで放送するという動詞なんです。だから on air というでしょ。で、air と覚えてください。はい、続きものですね。続きものの series of 一連のです。はい、次行きましょう。setting。これは日本語になってますよね。セッティングのことですよ。ちゃんとセット準備する、整えられたものを指しています。場所。だから通常は舞台のことをセッティングと言いますね。それから舞台を広く考えれば環境とか境遇のことになると思います。我がホテルは理想的なセッティングにあるぞ。Our hotel is located in an ideal setting と言います。Ideal setting。このセッティングは日本語になってます。次、59番。Shortcoming。君は自分の shortcomings を直すべきである。short は短いです。来るは、come は来るです。だから自分の性質の中で短く来るところ、欠点という意味ですね。覚えやすいでしょ。You should correct your shortcomings. Correct R ですよ。Fault のことです。ダブルフォルトとかいうあのフォルト同じ。欠点です。Fault。Shortcoming。次、Skeptical と発音します。結構強く言わないと。Skeptical とかって言わないと。懐疑的なというですね、形容詞ですよね。知らなかったら絶対できませんよね。これはね、キリスト教を信じない人のことをね、スケプティックって言ったんですって、昔。それからね、人を疑うような懐疑的なという形容詞のスケプティカルができたみたいですね。私は彼女の実験の結果にはスケプティカルだな。I'm skeptical about the result of her experiment となります。だから、スケプティカルは doubtful と同じと思ってくれたらいいと思います。はい、書いてください。D, O, U, B,T, F, U, L, doubtful. I'm skeptical about the result of her experiment. Skeptical, 懐疑的である。次、961番ね。Celeste, これも中学高校では習わない単語ですよね。Solicit というのは非常にね、Ask Honestly、Correct Honestly の意味、Correct じゃない、Request Honestly の意味ですよ。一生懸命要求してお願いすることなんだけど、困ったら彼の手助けを Solicit しなさいって。Ask と同じことですね。When you're in trouble, solicit his help とあります。Solicit。はい。これはね、Solicitor という、ね、ER をつけて、人の意味でよく使いますね。Solicitor と言います。OR かな。これは保険の勧誘員のような人、失格せがむから。それを言うこともあります。その次いきますね。962、Speculate です。スペキュという単語で何か聞いたことありませんか？そう、スペクタクルとか、そして、スペクトラムとか、リスペクトとか、ナノスペック。見るという意味です。だから、スペキュレイトには見るという意味が必ずあります。だけど、目を閉じて試作する、熟考するという意味なんですけど、スペキュレイト。もう一つね、見通すから、見るという意味から、投機するという意味でもトイックでよく出てきます。だから、speculate in stocks とか、speculate in shares というと、ストックは株でしょ。株にね、向かって瞑想するじゃないですよ。これは株に手を出すことです。投機するという。speculate。見るという意味が来ています。はい。自分の将来をよく speculate しなさい。Please speculate about your future。ただ、この単語は難しいから、忘れたら spec だけ思い出しなさい。見る、ね、前を見渡すというスペック、そしたら頭の中に浮かんでくる可能性があります。次はスタグナント、不活発、それ低迷するという意味で、皆さんはスタグフレーションで知っていると思います。不景気の中における、インフレのことですね。どうしようもなりませんよね。不景気、停滞するという意味なんですね。スタグ、スタグナントな賃金のため消費者は買い物を控えた。スタグナントウェイジズフォースコンシューマーズトゥリフレインフロムショッピング。難しいのがいっぱい出てますね。まずウェイジズ、はい、ちょっと線引いて賃金、前やりましたけど、フォースはね、力という意味で、名詞なら力という意味だけど、動詞なら力づくで何々する、強制するという動詞ですよ。フォース A2 ニョロニョロです。コンシューマーズは消費者、消費者にね、フォース敷いたという意味です。で、refrain from もやりましたね。3章でね。何々を控えるという意味です。ショッピングを控えさせるようにさせたっていう。はい。次は strand。その会社は資金難で strand しているという文章をイメージすればすぐです。立ち往生でしょ。その会社は資金難で strand している。strand っていうのはね、語源を調べてみるとね、なんと岸に上がる船が動けなることなんです。動けなくなることの座礁するという意味なんですね。strand。 はい。でもこの文章で覚えていく方がいいでしょうね。 The company is stranded from lack of funds. Lack of funds、 これで資金の欠乏です。 Lack は欠乏、 Strand は行き詰まるとなるわけですね。次、 strenuous。 strenuous はこれは非常に骨の折れるという意味で使う単語ですね。 strenuous、はい。英単語の暗記はストレンジャスな作業だ。今やってる作業は非常にストレンジャスでしょ。 Memorizing English words is strenuous work. Painstaking と同じと思ってくれたらいいです。strenuous、ね、まあ、イメージ的にね、strong を思い出してくれたらいい、ね、strong で active なという感じだけど、まあ大変なという意味です。 strenuous、 骨の折れる。その次、966番、 stringentストリングって聞いたことありますよね。弦楽器の弦のストリング。だから、ストリンジェントにはね、引っ張るというイメージがあると思ってください。弦など。強く引っ張ることがね、ストリンジェントなんです。まあ、言い方は厳しいという言い方の、セビアなんかと、リジットとかセビアなんかと似てると思いますけど、ストリンジェント。その仕事にさらにストリンジェントな要件が加えられた。さらにストリンジェントな要件。こういった形で、ビジネス英語では出ると思います。More stringent requirements for the job ですね。そこまで主語。More stringent requirements for the job were added。そういう感じになりますね。はい、次は967番。Sturdy。この建物は強風に対して Sturdy だ。Strong という意味になることわかりますね。この建物は強風に対して Sturdy だ。 This building is sturdy against strong winds. よくわかるですね。Sturdy、強固である。Strong だということです。頑丈。Stout という言い方もあります。Sturdy です。次は、Subtle。その2語の間には意味において Subtle な違いがあるっていう日本語だったらどうしよう。Subtle な違い。かすかな。微妙な。という意味でしょ。Subtle って書いてあるけども、B を発音しません。ね、Subtle です。There's a subtle difference. 微妙な違いがある。There's a subtle difference in meaning, 意味において。Between the two words, 二つの単語の間に。subtle ですね。これは、まあもちろん知らないと思います。ラテン語で thin, 薄いという意味の thin, thin という、ね、言葉から成り立っている、単語のようですね。語源。はい、次行きましょう。969番。これはね、日本語になってますよね。日本語になってるのはですね、暴力団組織とかああいったような問題の時の出てくる、よく出てきた言葉ですね。日本語で言うとシンジケートと言いますけどね。英語の発音はセンデケートとなります。センデケート。または名詞だったらセンデケットと発音します。センデケット。センデケート。センデケット。シンという言葉にチェックしてください。S-I-N。シン。これは交響曲のことをセンパニーと言いますよね。それから、シンクロナイズドスイミングとか言いますよね。そして楽器にシンセサイザーというのがありますよね。あのシンです。シムというのはね、合わせる、トゥギャザーの意味なんです。だから同じように時間をシンクロさせるということは同時にさせる動きのことシンクロナイズドスイミングでしょ。それからシンセサイザーって音を合成する楽器でしょ。シンフォニーっていうのはみんなの音を一つに合わせて作り上げる交響曲でしょ。だからシンっていうのは一緒なんです。そしてディ・ケイってなってますけど、一緒にすることという意味なんですよね。ディというのはこれフランス語から来たオブかもしれませんけど、だからシンで思い出してください。何かを一緒にすることなんですね。シンディケイというのは同時配信をする、そういうようなイメージでトイックでは使われます。すなわち同一ね、企業など団体などのね、下のグループがですね、持っている組織をするという意味から来て、暴力団のシンジケートとかっていう言い方をするんです。名詞だからシンディケートじゃなくてシンディケットですけどね。この番組は全国にシンディケートされましたという言い方で出ます。 This program was nationally syndicated。 ナショナルにシンディケートされたっていう、同時配信をされた。 SIM というのが together、 同時にという意味がある。これで覚えるようにする。 T tactful。タクトというのはコンタクトのタクトで、三章でやりました。タッチのことです。触れるということです。タッチ、コンタクトのタクトです。だから、タクトフォルということは、それがいっぱいあるということで、手触りがいっぱいあるというイメージ、悪い意味じゃないでしょ。タクトフォル。機転の利くという意味です。セールスマンにはタクトフォルな話し方が必要だ。この日本語が覚えやすいんじゃないですか。セールスマンはタクトフォルな話し方。タクトフォル ways of speech ですよね。Salespeople need tactful ways of speech. 機転の利く tactful. 次は tangle. Tangle はもつれるという動詞なんですよ。交渉は tangle して彼らは私たちに立腹した。The negotiation got tangled and they got angry at us. もちろん angry を使わなくてもいいです。They were frustrated という言い方でもいいと思います。Irritated、 イライラしたでもいいと思います。要するに、tangle したというように、他動詞になることが大事ですよね。受け身ですよね。get tangled、もつれさせるから。で、受動態で使う。何々でもつれる。be tangled with となります。次、tariff。これ日本語になってます。tax の、ね、意味とほとんどないです。税のことですけども。これはなんとアラビア語から来てるみたいですね。説明するという explain。から来てると言うんですけど、そんなこと言われても全然わかりませんね。日本語でタリフともなってます。関税障壁のことをタリフウォールと言います。ウォールは壁ですから。タリフウォール。農家は政府に輸入前にタリフをかけることを要求している。TPP の問題とかで覚えてください。はい。Farmers request the government で、農夫は政府に要求している。To impose tariffs, impose tax でも言います。税金をかける。かけるが impose です。On imported rice となります。 on imported rice にタリフをインポーズする。これで impose ね、ここで impose tariff というのを覚えたらいいと思います。税をかける。タリフの下に tax って書いて。impose tax。はい、次、tentative。試しのという意味で、仮のとか暫定的なという意味なんです。tentative。労使はテンタティブな合意に達した。まず最初にはね、テンタティブな、暫定的なものに達すると思うんですよね。マネジメント&レイバーで労使と言います。経営者と労働者という意味の決まり文句です。マネジメント&レイバー have reached a tentative agreement. reach に言ってください。reach an agreement で協定に達する。それにテンタティブがついている。はい。そうすると仮の説。仮説のことを tentative theory というのもなんとなくわかると思います。tentative です。tentative ではありません。tentative。試しのというような意味です。次は tenure。tenure というのは在職期間を表す言葉なんですけど、特に大学教授のね、昔は大学教授になったら死ぬまで教授の地位が保障されたということなんですけどね。今はだいたい65が定年ですよね。はい、彼は自分のテニュアの間研究に没頭した。そういうような感じがいいと思います。During his tenure と覚えたらいいと思います。He was absorbed in his research. Be absorbed in 何々に没頭する。Absorb というのは吸収するですから、吸収されただけど没頭するという熟語になります。During his tenure となります。Tenure ですね。はい、次は tolerate となります。これは permit の意味とほとんど同じで、許す、許可する、容認するという意味です。会議室では喫煙は tolerate されません。tolerate。まあ、tolerate とね、いうのと、許すという意味の違いな、許すのは allow とか、permit の違いなんだけど、これはね、我慢して許してあげるという意味です。tolerate。The smoking in the conference room will not be tolerate となります。だから、まあ、耐える、endure。一語で言うと put up、三語で言うと put up with であるでしょ。 put up with、ね、何々に耐えるという、これは大学入試で絶対覚えなきゃいけない書き換えですよね。 endure、 それと stand とか put up with、 こらえるという意味の許容するですよ。はい、うん、だから我慢、まあ、されませんという意味になりますよね。はい、次は trespass です。トレストはトランスと同じで移る、移動するという意味です。パスというのは皆さんご存知のようにパス過ぎるという意味があるから、ステップし、ゴーしていくとかいう意味です。ですから結局ですね、移動しながらそこに入っていっちゃうというイメージにしてください。トレスパス。そうすると不法侵害ですね。そうすると縦札にこういうのが立ってるんですよ。この立ち入るべからずというのはね、trespassing ダメです、立ち入り禁止です、そういう意味です。 keep off というふうに書かれることもありますけどね、 trespass ですね、アクセント前でした、ごめんなさい、 trespass ね。はい、その次は日本語になってます。タモリさんの番組でありましたトリビアという番組はね、trivial です、形容詞で trivial、 trivial、それからトリビアという言葉ももちろんあります。取るに足らないようなこと。それがトリビアです。だけど、トイックで出てくるのはこのトリビア、些細なというトライフルの意味の形容詞でしょうね。顧客からのトリビアルなクレームを見逃してはなりません。はい、Do not look over any trivial complaints from our customers. で、コンプレインツに線引いてください。これは3章で説明しました。コンプレインツというのは不平を言うことで、コンプレインツと言ったら不平、日本語ではこれをクレームと言って間違って日本語にしている。クレームは違います。クレームというのは日本語です。これはクレームは主張する、主張という意味ですから。はい、トライフリングがトリビアの意味ですね。これってね、なんかね、面白いんですよ本当は。トリというのはね、トリプルとかね、トライアングルとかで3っていう意味なんですよ。トリは3ですよ、トリはね。で、ビアというのはね、これは、by way of の意味と同じというふうで高校の時に習ったと思いますけど、ビアは、バイアと呼んだりすることもありますけど、道、ウェイのことなんです。だから、3つの道っていう意味なんですって。 で3つの道が重なってるところは誰もが出会えるところでしょう、ね、そういうことからですね、ありきたりのとかいう意味からね、些細なその、ね、取るに足らないという意味になったみたいですけどね。はい、次いきますね。トンボー、これは、私がよく学生たちと一緒に歌うですね、 Stand by me の曲の2番にあります。転げ落ちるという意味です。トンボーです。タンブル&フォールと使ってます。 To the sea、 山が海、ね、にその転げ落ちてしまっても、ね、僕は泣かないとか、ああいうようなところがあるんですよね。タンボーです。タンブル&フォール、はい、Stock prices easily tumble in recession です。 In recession というような不景気の時にという意味です。Stock prices easily tumble in the session です。転げ落ちることですね。Tumble and fall という形で覚えたらいいんじゃないですかね。歌でもあるけど。Turmoil。Turmoil。難しい単語ですよね。Turmoil、混乱、騒動という意味なんですけど、これはまあ語源はですね、ちょっと、複雑で意味がないので、やっていません。金融の Turmoil のためにという言い方がいいと思います。住宅市場が大きく影響を受けている。Because of the financial turmoil. ここで financial turmoil。これチェックしたらいいんじゃないでしょうか。混乱、騒動のことで。金融の混乱。はい。And the housing market has been seriously affected. で、マーケットはいいとして、housing、住宅の市場。で、seriously というのは深刻に。affect は影響を受けるです。受け身でね。大事な単語です。いずれも3章に出てきましたよ。Because of the financial turmoil.The housing market has been seriously affected. です。そうすると心の動揺、mental turmoil とかになりますね。はい。その次は turbulence。難しい感じですね。turbulence。かき乱すという意味の disturb と同じです。disturb のかき乱すのturb です。だからかき乱された状態のことなんだけど、これが出るのは飛行機に乗った時のアナウンスでしか出ません。それ以外で出たことないです。turbulence というのは乱気流のことで使って。大荒れ。ただいま、東京はタービュランスに巻き込まれています。でも、お客様、ご心配いりませんとかという時ありますよね。Right now, a plane is being caught in turbulence. Be caught in. 何々に捕まえられている。はまり込んでいること。Be caught in. それに being が使われているのは進行形の受け身。いいですね。turbulence となります。乱気流です。だから、これはもう、これでしか出ません。はい、だから飛行機の機長さんのね、あの機内放送で出てきます。次、turn out。 turn というのは方向を変えることです。 out がついているということは外に出てきた状態を指します。それで人出という意味になることがあるんです。 turn out、 産出量、人出。イベントの turn out でよく出ます。イベントの絵の turn out は良かったよ、人出がたくさん出てきたよっていうことです、ね、はい、出ていくことというイメージがターンアウトと思ってください、ね、方向を変えて外に出ると、家からね。だから出ていくことから人出となった。 There was a good turnout at the event。 イベントの時に大抵使う言葉です。ターンアウトというのは産出量というのにもなりますが、前後の関係だったらね。はい、ターンアウトはそうですけど、ターンオーバーはこれも3章でやったような気がしますね。turn でね。over というのが入れてますけど、これでぐるっと変わることで転校することです。普通はね、転職率とか離職率という時に使う言葉です。その次、typo。もちろんタイプに関係あります。印刷の印字の活字のことをタイプと言いますよね。それでtypoになっているのはですね、typographical error を省略しているんです。タイポグラフィカルエラーというのは誤植ということです。印字の打ち間違いのエラーのことです。すなわち私たちが本を出版するときに何度も何度もこのタイポを、ね、探すようにします。そして構成をかけていくわけですね、はい、何度見直してもいくつかタイポは見つかるものですよ。 Even if you look it over again and again, some typos will be found. Typos。 はい、その次は983番。はい。unanimously となります。これは、A の項目でやったと思うんですよね。いいですか? アナニマスという単語やったでしょう。言ったはずですよ。アノニマスというカタカナで、匿名のという意味だけど、そういう名前の秘密結社がある。ね、ネット上にですね、匿名でね、いろんな、まあ悪いことだけじゃないけど、暴く。大体悪いことだけど、スキャンダル、暴き出す、グループが、アナニマスというのがあります。覚えてください。あれは匿名ですよ。これはユーナネマスリーですよ。全然違う。ユーナっていうのはユーニから来てるんだけど、ユーニアニマスリーだけど、ユニ、ユニフォームのユニ、鉛筆のユニ、それから来てる。単一の一つだけのという意味です、ユニは。だから、アニマというのはアニマルに関係がある。アニマというのは心を持っているものという意味なんですけど、活発なとか生き生きしているというんです。だから、一緒にですね、心を合わすという意味ですよ。だから、満場一致でという副詞でね、意外とよく出るんですよ、これ。これを、ね、出たときに、A のところでやったアナニマスと、ね、間違わないように、ユーナネマスリーとなります。ユーナネマスリー。これを間違わないようにしてくれるといいと思いますね。その提案は、ユーナネマスリーに承認された。The proposal was unanimously approved となります。ね、はい。満場一致だっていう意味です。ユーナネマスリー。ね。次は、understaffed。これ、アンダーに線引いてください。アンダーは誰でも知ってる、下という意味です。だから、標準に達しないという意味の、接頭辞でよく使われます。understaffed。underloved って言ったら、人に愛されないという意味ですよね。アンダーがついてるから。underfed って言ったら、栄養が行き届いてないこと。feed。食べ物もろくにない状態。underfed。understaffed は、スタッフは職員だから。ed がついてるけど、職員を配置されるということがアンダーなわけ。だから、人手不足のという意味になる。understaffed。こんな単語はね、もう見ただけで分かるようにしないと。それが600から700、ね、以上の、あれになります。教養になります。understaffed。外食産業はいつも understaffed だ。皆さんも、ね、高校大学でバイトで、ね、その外食産業でバイトする人もいると思いますけど、最近外食産業でバイトする人きついからいないんですってね、あんまり。そうすると、慢性的なアンダースタッフの状態になるでしょ。特に、何すき家さんとか、吉野家さんとかの場合ね。The food service industry でしょ ?is always understaffed. Always understaffed ですね。はい。アンダーがつくと標準に達しないというイメージがあるぞ。ね。ということですね。次、もちろん下からのという意味もありますよ。その次なんかそう。undertake。引き受けるという意味ですよ。下で待ち構えていってテイクするわけですよ。引き受ける。ね。引き受けるということは保証するというイメージになることもあります。企てる。君はこのプロジェクトに対して少し責任をアンダーテイクしなくちゃいけないぞ。下から支えて取らなきゃいけないぞ。アンダーテイク。You have to undertake some responsibility for this project となります。Undertake responsibility. Undertake some responsibility. Responsibility がこれが責任です。はい。次は、986番。up front。up というのは近づいてきている状態です。front というのは前です。その前に直前まで近づいてきている状態をイメージしてください。で、前払いのという意味なんです。up front。まず 5% の up front 料金が必要です。you need an up front fee。はい。up front fee で前払い金。ね、of 5% first。前払い金のっていう時にはね、deposit という前受け金の言い方もあります。deposit。そちらの方がポピュラーですね。upfront は新しい出てきた単語です。次は upmarket。undermarket の反対ですよね。だから under が標準に満たない。up は標準よりも上にあるわけです。だから高級市場という意味から高級志向のという意味になります。S マートはアップマーケットに移行しようとしている。S マート intends to shift up market. Shift up market. これ線引いてください。高級志向へとシフト移っていく。移動する。S マート intends to shift up market. 次は988番。これは面白い単語だな。Uproot。Up は上に上げるでしょ。Root は根でしょ。根を上に上げるということは引き抜くということですよ。根っこ。アプロート。 ルートはルートねですよ。あの数学の混合のことをルートでしょ。ね。route と違いますよ。あれはあの道、道のことでルートですよ。ルート2号線とか。ね。あるいは日本語でルールーと言うけど、英語の発音気をつけてね。root、uproot です。貧困をuprootすることが我々の当面の課題だ。貧困をuprootする。根絶やしにするでしょ。uprooting poverty is our present problem。こういうような言い方ができます。uprooting poverty。これで貧困を根絶すること。uproot すること。次、ushering。usher。usher というのは門番のことを usher って言ってたんですよね。だからドアのところに立っている案内役のこと。それからこれが、動詞として使われることになって、先駆けとなる。ね。案内役となるという意味なんです、ushering。何々の到来を告げるという訳し方をしますけど。例えば、ツバメ。これがやってくると、ああ、春が来たなって感じるでしょ？人々は。そういう時に、ツバメは戻ってくるわけだから、The return of swallows と言えばいいです。それが告げたで、ushered in spring。何々を案内した。何々の先駆けとなったというわけですね。はい、これは、なんと、usher というのは、ラテン語ではドアキーパーの意味だった。なるほど。というとこですね。その次、utter。utter というのは完璧な、徹底的なという意味。もう一つ、口に出すことも utter と言いますから、二つありますから、ちょっと待ってください。売り出しキャンペーンは utter な失敗だった。The sales campaign was found to be an utter failure. Complete の意味です。utter failure。だから、utter failure で覚えていいでしょう。Complete な失敗。utter failure。そして、もう一つ、口に出すことも utter と言うんですね。全く違う動詞ですよ。あの、違う語源ですよ。utter。例えば、utter this word。この言葉を口に出してごらんなさい。pronounce のことです。発音するということです。pronounce, utter。はい、v。v じゃなくて v と言いますね。991番行きましょう。はい、vacuum となります。バキュームカーって聞いたことあります？バキュームカーって。清掃車のことなんかバキュームカーなんて言ってるでしょ。あれは中を真空にして空気の流れとして取り込む。からですよね。だから真空という意味からね、日本語の、掃除機のことをね、バキュームと言ったりするんですよね。だからまず寝室からバキューム願いますという日本語、 Please vacuum the bedroom first と言います。だからこのバキュームは真空にするじゃなくて掃除機をかけるという意味で使われてるんです。バキューム、バキュームクリーナーと言いますね。掃除機はね、バキュームは真空という意味ですけど、バクという言葉に線引いてください。これでバケーション、ヴェイカントという単語を思い出せればいいです。空っぽという意味でしょ。空虚という意味でしょ。ね。だから日頃住んでるところ、街が空っぽになるのが休暇でバケーションでしょ。ね。そういう意味のエンプティの意味がある。ですから、これがね、あの真空という意味だぞと。それから来てるわけですね。次、verify。verify と confirm のね、書き換えは何度も出ましたね。パート7で。confirm というのはね、con が徹底的にとか、together の意味でしょ。firm は固める。まあ、徹底的に固めると言っても、共に固めると言っても同じようなことだけど、要するに確認するってことです。確証する。verify もそうなんです。その契約はホテルが彼のものであることを verify している。the contract verifies。で、ざっと説明してくれ。That's the hotel belongs to him. 証明する、確証するという意味なんですけど、確証するという意味では confirm ですね。はい。com でしたね。confirm、confirm。はい。993番ね。はい。versa tile と書いてありますけどね。これには、2つ発音があって、versatile という発音もあります。versatile という発音もあります。til と書いてあるから、versa til か versa tile と二つあるということです。var は convert の var です。turn という意味です。要するに方向を、変えたりね、動かせるという意味です。だから、一郎の時にも言ったように、convert の時のあの var なんですが、一郎は versa til な、または versa tile なプレイヤーだ。一郎はいろんなところで稼働して動かして変えることのできるという意味から、万能の多彩なという意味で使います。versa til、多彩な。プレイヤーであるという意味ですね。ユーティリティプレイヤーという言い方もあります。 何でも使える。でもこれユーティリティというと企業貧乏のようなイメージもあるから、バーサタイルの方がいいかな。褒め言葉でした。次、バウナブル。バウナラブルか。バウナラブルか。これも難しい単語ですよね。これはフラジャイルと同じことです。弱いとかすぐね傷つきやすい、脆弱なという意味なんですよ。こんなものが出るんかって時々ね出ます。バウナラブルとなります。まず下唇を噛んでください。バウナラブルです。バウナラブル。我が社は乗っ取りに対してバウナラブルである。日本の企業はね、概してそう言われますよね。脆弱であるって、基盤が、まあ、弱いということですけどね。 Our company is vulnerable to a takeover. Takeover は乗っ取りです。 Be vulnerable to. 我が社は乗っ取りに対して vulnerable である。そういう感じで覚えてください。はい、 W 行きましょう。995番、Wealth。 これは Wealth と言ってベロンさんが噛むだけでいい。 Wealth。 Wealth と言っちゃダメです。 Wealth と言ったらいいです。 Rich のことです。まあ、名詞で Riches、形容詞だったら rich でいいです。wealthy なら、y につけた。wealth はね、なんとあの wel の良い、well という意味、健康なとか良い。これと同形語です。だから wealth は良いという言葉から出てると思えば、富ということもなんとなく想像つきますよね。我が国の wealth は我々に公平に配分されるべきである。当然です。our nation's wealth should be distributed equally.Among us というような言い方になります。はい、我が国の wealth、 our nation's wealth ですね。はい、 wealthy、 これは形容詞です。 rich という意味です。次いきますよ。はい、996番はね、 withstand。 前やってますね、あの3章で with のところで、 with は一緒という意味だけじゃありません。接頭辞になるとね、反作用を表すあの意味になります。 against の意味とか back 後ろにとか、話すの away とか、これを頭に入れないといけません。いいですか。 with という接頭辞は反作用を表します。だから stand ということにね、あの against、 back、 away というような意味が来ると考えたらどうですか。立ってるのにね、反作用で立ってるということは、倒れないようにぐーっとね立っているということでしょう。だから withstand で耐えるという意味になる。だから誘惑に耐える、 withstand temptation とか言います。はい、この家は長い間風雨に withstand、 抵抗して立っていると思ってください。 with が抵抗しているという意味です。この家は長い間風雨に withstand しますよと言って、積水のおじさんたちが言うわけね。 this house will withstand wind and rain for a long time. This house will withstand wind and rain for a long time. それから3章でやったのをちょっと紐解いておきましょうか。 withdraw というのをやりましたよ。引っ張るという意味だけど、反作用で引っ張るということだから、入れたものを引き出すという意味で withdraw は、銀行からお金を withdraw、 A をつけると withdrawal というと引き出しという名詞になる。それから軍隊がずっと進んだものを後退することも withdraw となる。 with は反作用があるということ。withhold というのは hold に with がついているから差し控えると。このように with のついた単語は全部 against か back か away の意味がつく。これは頭に入れておくと知識が増えますね。次は workplace、 職場です。簡単ですよね、何も言う必要ない。 workplace の環境を改善すべきだ。 we should improve our workplace environment なんてことありません。998番からですね。いよいよ最後になりました。どこまで皆さんがついてきてくれたか、それは分かりませんけども、皆さん一人一人に向かって私は喋っていま す、ね。今は私の部屋で、雑音が入らないようにやりながらやってますね。はい。まず、X の発音からいきましょうね。ザイラフォンとなります。だけど日本語ではこれシロフォンと言います。ザイラフォン。木琴シロフォンのことです。まあ、出ないと思いますけどね。He's good at playing the xylophone, シロフォンのこと。はい、次の Y の999番のね、yawn。これはあくびをする yawn と間違いますから気をつけてください。書いてください。あくびをする。y-a-w-n って書いて。yawn です、こっちは。上は曖昧です。ベロを下へ落として喉の奥を医者に見せるように発音してください。yawn となります。yawn、あ。 はい、憧れる、絶望するという動詞ですよね。僕はスーパースターになるのを yearn しているぞ。 I'm yearning to be a superstar。 絶望する、絶望するというのは be anxious for とか be eager to とかいろいろありますね。 be eager for もある、名詞なら for だから。はい、憧れるです。はい、long for というのをそこに書いてください。 long は長いという意味から長く待ち焦がれるという意味があります。 long for だから for 以下に憧れるという意味で long for という言い方もあります。はい、yummy、 これはちっちゃい子供がもうよく言う言葉で、小学生でも英語を習っている子供は絶対知っているぐらい知っています。 yummy yummy って言います。おいしいおいしいおいしい、 yummy yummy って言いますね。 taste good のことです。 wow this fried chicken is yummy yummy というわけですね。次は ZZ です。 Z は日本語です。英語の場合は巣の、背の口で巣と言いながら濁らすんでしたね。さしせせせせで、はい、ZZ です。あの ABCDEF G の G は違いますよ。これは口がとんがる G、 蒸気の音ジュジュジュジュ G、 これは、背の口をして巣を濁らす、だから Z となります。 Z、 はい、ゼラスとなります。ゼラス、ゼラスというのはジェラシーのジェラスとは全然違いますね。ジェラスは嫉妬深いという意味だから、これは熱望している、熱心であるという意味です。それはですね、 zeal、 z-e-a-l というこれの動詞名詞があるんだけど、これをチェックしてください。これが熱情という意味ですね。ゼラス、我々は皆その事業の成功をゼラスしている。 we are all zealous for success in the project になります。 Z ですね、 zealous、 we all zealous for success in the project です。その次は zoo で誰でも知っています、動物園のことです。ロジーとは学問を指します。ですからズーロジーとなりそうですけど、発音記号はゾーラジーとなります。ゾーラジー、ゾーアを入れることがいいですね。ゾーラジーでもズーだけ分かれば結構、絶対に思い出せます。ロジーというのがついているから、サイコロジーとかね、学問を指します。動物学ですね。He's measuring in zoology となります。はい。今後ね、こういうものが出そうじゃないかなというものを選んでみました。リーディングテストに出そうなもの。Remember our client deadline。はい。忘れないでくれという remember。私たちのクライアントの締め切り。だけど、日本語的には納期と訳すこともあります。顧客の納期を忘れないでくださいよ。3月30日までに送るって言ったら絶対3月30日までしてくださいよ。デッドライン、締め切りが納期。それから、想定なく出くわすという時に happen to を使いますよね。たまたま何をする、 come across、 run into というのも使います。 run into って走って into 中へでしょ、ぶつかった感じするでしょ。 I ran into Mr. Oka there、 run into という単語もあります、熟語ですね。その次、できれば転職したいです。I'd like to make a career move, if possible. で、career move、こういうふうに言ってください。転職は転職でもですね、専門的な意味合いでの転職です。ついその辺の仕事を変わるのにそんな言い方はしませんね。その場合には他の仕事を見つけるでいいです。quit the job、仕事を辞めて quit。そして別の仕事を見つけるは find out ね、find out いらない。Find another job だけのことだけども、これは make career move で、ね、要するに仕事を変える、転職をするという意味でしたい、できれば。次、 You have to change your diet。 ダイエットに気をつけてください。ダイエットっていうと痩せるための食事っていう考え方をすると思いますけど、そうじゃなくって食習慣とか食事療法のことを指します。食事そのものの食事という言い方でも使うことありますよ。Please、 次、どうぞ温かい盛大な拍手を送ってください。これ決まり文句。Please give them a warm round of applause. Round というのは日本語の1ラウンド、2ラウンドのラウンドです。一巡、巡る、行き渡る意味です。温かいアプローズ、拍手喝采の行き渡りを与えてくださいとなります。いいですね。その問題に関してあなた様に引き続き対処させていただきます。これでまず、follow up with 何々にの後に引き続いてという決まり文句。follow up だけでも続くという意味あるけど、フォローアップウィズで何々に続いて、だから私はあなたに引き継がさせていただきますという意味の about 以下について、 about the problem、 let me follow up with you about the problem と言います。 let me を使っているところで謙譲、相手を立ててますね。 let me、 させてくださいとはいたしますということです。 で7番の unless また if not の後に来る otherwise 気をつけてください。これもよく出ますよ。 unless というのは何々でない限りという意味です。 if not もし何々なければ大体似てます。 otherwise というのは、これは、多分2章で私やったと思いますけど、 other は他でしょ。 wise はこれは賢いじゃないです。 way やり方とか道のことです。だから otherwise は他のやり方という意味です。だからそうでないとね、明記されていないのであればという意味が unless otherwise noted なんです。 note っていうのはね、特に記すっていう意味です。ノート取るのノートですよ。だから unless otherwise noted また if not otherwise noted というのは決まり文句で、特に記載がない限りという意味です。Unless it is otherwise noted. As otherwise をひっつけてくださいね。Unless it is otherwise noted. だから、unless があるから、限りという意味になります。だから、もしそうでないと明記されていない限りではという意味が直訳です。だから、特にぐちゃぐちゃ言わん限りはこうだよっていう時使うんです。If not otherwise noted. 次、can spotted an error. spot というのは spot 点でしょ。それからね、見分けるという動詞があるんです。だから、found とほとんど同じですけどね。どこどこ何かパッパッパッパッと指差して見つけていくのがスポットするということです。スポットする、スポットするわけです。Can spot it an error. はい。次、Can you give me the breakdown for this figure? で、breakdown。砕けたものという意味です。breakdown が。だから、この数値の砕けたもの。内訳のことを言います。Can you give me the breakdown for this figure? フィギュアというのは数字、数値のことです。それから、ヘッドホン、ヘッドホンと言うけど、ヘッドセットと言います。そして、ハンドセットと言ったら、手に持ってるセットのもので、これをリモートコントロールセットのことをハンドセットと言ったりもします。まあそういったものもね、出る可能性もありますね。そういうとこですね。これで私は1章から4章まで1002号を皆さんのために解説しました。どこまでお役に立てるかどうかわかりません。でも1回は聞いてほしい。1回は。そして、脳裏に何かをインプットしてほしい。それから最終的には、ハワードとエマの、ね、ネイティブのきちんとした発音で聞いてイメージが浮かぶように分かるようにしてほしい。特に文章、ハワードなりエマが文章を喋った時にそれが意味がすぐ分かるようにしてほしい。そうすることによって皆さんは今度は自分が、話す立場になった時に使っていこうという気持ちになる可能性がある。だから単語をね、見たら分かるのは日本のよくできるというか頑張った高校生はね、誰でもできるのよ。でもそれは英語ができるっていう意味じゃないのよ。使えないんだもん。だから使えるようにするということを考えてみてください。それでは終わりましょう。